皆さんおはようございます。今日もご一緒に神様の御声に耳を傾けるひとときを持っていきましょう。まず今日の聖書箇所について簡単にまとめてみたいと思います。今日の聖書箇所では、引き続きエルサレム会議の様子が描かれています。ここで、異邦人が救われるという出来事に直面して、異邦人にも割礼を受けさせるべきだとか、律法を守るように教えるべきだと訴える人々に向かって、引き続きパウロとまたバルナバがどのような見業が起こっているのかを説明しました。明かししました。すると、そこでヤコブが出てきて、ヤコブがまとめをします。異邦人が神様を信じることは、神様が願っている神様のご計画であるということ、そしてそれを妨げないように最大限の努力をすることを取り決めようと提案しました。
使徒の働き15章12節から21節。すると全会衆は沈黙してしまった。そしてバルナバとパウロが彼らを通して神が異邦人の間で行われた印と不思議な技について話すのに耳を傾けた。二人が話し終えるとヤコブはこう言った。兄弟たち、私の言うことを聞いてください。神が初めにどのように異邦人を顧みて、その中から皆をもって呼ばれる民をお召しになったかは、シメオンが説明した通りです。預言者たちの言葉もこれと一致しており、それにはこう書いてあります。この後私は帰ってきて、倒れたダビデの幕屋を建て直す、すなわち廃墟とかした幕屋を建て直し、それを元通りにする。それは残った人々、すなわち私の名で呼ばれる異邦人が皆死を求めるようになるためである。大昔からこれらのことを知らせておられる主がこう言われる。そこで私の判断では、神に立ち返る異邦人を悩ませてはいけません。ただ偶像に備えて汚れた者と不貧困と締め殺した者と使徒を避けるように書き送るべきだと思います。昔から町ごとにモーセの律法を述べる者がいて、それが安息日ごとに諸会堂で読まれているからです。
ここで、神様の願っておられることがどのようなことなのか、ご一緒に考えていきたいと思います。このエルサレム会議の様子がどういうものだったのかをリアルにこう考えてみると、ここで、異邦人にも割礼を受けさせるべきだとか、律法を教えるべきだと言っていた人たちは、本当にこの敬虔なユダヤ人で、そして彼らがイエス様を信じて救われた、つまり、言ってみれば熱心なクリスチャンでした。そして、そのような人たちが異邦人が救われるという出来事に直面した時に、とても驚いてしまって、その状況に対応できなくなってしまったんですよね。異邦人とは交わってはいけないと言われていたのに、異邦人が救われるなんてどういうことだろうとか、また異邦人はもちろんこう神様を知らないまま突然信じたわけですから、とんでもないことをたくさんしているわけですよね。悪い習慣もたくさんありました。それで、本当に彼らが救われるんだったら、これも守らせないと、あれも守らせないと、と思うのは当然のことでした。つまりここで争っていることは、どちらもこれこそ神様の御心だと確信して、また信じて熱心に討論していたわけです。どちらも譲りませんでした。こっちこそが神様が願っていることだというふうに信じていたわけです。これはどういう感じかなと思ったときに、レミゼラブルの話を思い出したんですけれども、レミゼラブルではジャンバルジャンが本当にこの逃亡しながらも少女を救いますよね。でもジャベール警部は、本当に自分は神様の御心を正義を行っていると言って、ジャンバルジャンを追いかけ続けました。 どちらも神様の御心を行っていると信じていたわけですが、神様はどちらを喜ばれたのでしょうか。正しいことをするというよりも愛を行うことを喜ばれたわけです。ジャンバルジャンが本当に愛を持って今必要なことをやったということが本当に神様が喜ばれたことだということを話は語っていると思うんですけれども、私たちも同じように自分は正しいことをしている、神様が願っていることを行っていると思っていると、もし道を外れてしまってもそれに気づかない可能性があります。ではそんな時どのようにして私たちは、あ、自分の考えは思い込みだった、実は神様の計画はそこにはなくってこっちにあったんだということを確信するためにどうすればいいでしょうか。自分の思い込みを崩すためにどうすればいいでしょうか。それがここには書かれています。このヒントが書かれています。まず第一に12節を見たいと思います。12節では、まず全回収が沈黙しました。つまり今まで自分の主張を一生懸命言っていたんですけれども、この前にペテロの言葉があるんですよね。ペテロの話を聞いて沈黙しました。私たちは一度神様の前に、また人々の前に沈黙する時が必要です。自分の主張を一度横に置いて沈黙して耳を傾ける必要があります。では何に耳を傾けるのでしょうか。12節に書かれてあるのは、神が異邦人の間で行われた印と不思議な技について話すのに耳を傾けたと書かれています。つまり私たちは神様の御業に耳を傾ける必要があります。私たちが神様の御心は A なのか B なのか C なのかと言っていると、あまりに広くてわからないかもしれませんし、また自分の思い込みが強すぎてそれをこう見分けることさえできないかもしれません。そういう時には神様がどのような技を今行っているのかに耳を傾ける必要があります。今目の前でどのようなことが起こっているのか、どういう人が救われているのか、またどんな人が植え替えているのか、もしかしたらこの人は救われるべきじゃないと思っているようなすごくひどい人だ、人かもしれませんし、また本当にこんな人だけは救われてほしくないと思うような人がもしかしたら植え替えて神様を求めているかもしれません。そのような起こっている神様の御業に耳を傾ける、目を止める必要があります。そして、耳を傾けた後どうしたかというと、ヤコブが御言葉の根拠を語り始めました。16節から18節で、旧約時代から神様が異邦人を救いに導くことをはっきりと語っておられると御言葉を通して証ししました。私たちは御業を見るだけではもしかして振り回されてしまったり、また惑わされてしまったりするかもしれないので、御業を確認した後はこれがどういうことなのかを御言葉を通してはっきりと確信を得る必要があります。ジョージ・ミューラーも孤児たちの世話をしたいと思った時に、まず神様に祈りました。そしてみなしごの父と書かれてある聖書の御言葉を読んで確信を持って孤児院の働きを始めたわけです。私たちも御業を見たり、また必要を感じたりして動き出す前にはっきりと御言葉の約束を捕まえる必要があります。そして最後に本質を掴んで、それ以外をの妥協点というか、それ以外のボーダーを探るということが必要です。19節と20節を見ると、ヤコブがこのように提案しています。私の判断では、神に立ち返る異邦人を悩ませてはいけません。つまり、異邦人が救われることが神様の計画であって、それに対して、例えば割礼を受けるべきだとか、これもしなきゃあれもしなきゃというふうに教えることは神様の御心を妨げる、神様の計画を逆に妨げることになるから、そこまではするべきではないというふうに語りました。そしてそもそもこの前にペテロが語っているように、割礼を受けたから救われるわけではなくて、ユダヤ人たちもまた 罪人でどうしようもないので、割礼を受けても救われなくて、イエス様を信じて、ただ恵みによって救われたわけですから、同じ条件で、割礼を受けなければ救われないのではなくて、ただ恵みによって救われる、この基準をはっきりと打ち出すべきだ、ということですよね。私たちも、何かを基準にするときに、ついついいろんなことを上乗せしてしまうことがあるかもしれません。しかし、神様が一番大事にしているもの、一番基準にしているものは何かを捕まえて、それ以外のものをなくすならば、もっと私たちは福音をシンプルに、また大胆に語ることができるようになります。ですから、まず神様が願っておられることが何なのかをはっきりと捕まえて、それを一対一にすることが大切です。また、ここでヤコブが言っていることはもう一つあります。神様の御心がいくら、そうだからといって、何でもいいわけではないということです。例えば、御心が確かであっても、それを行うために方法を考えなければなりません。ここでは、異邦人が救われることは確かに御心で、それを妨げてはいけないという一方で、すでに救われたユダヤ人クリスチャンたちがつまずいてしまわないように最善の注意を払おうということで、不貧困と締め殺された者と死を避けるようにしようという基準を設けました。つまり、すでにこう救われている人たちのこういろんな感情をめちゃめちゃにしてまで御心をがっつりと行ってしまうことが必ずしもいいことではないということですね。私たちは御心を捕まえることが大切ですが、御心を行うためにどのような方法を取るかも大切です。ここでは、バルナバやパウロがわざわざエルサレムまでやってきて、とても詳しく説明して、またどんなことが起こっているかも一人一人に明かししましたし、また、ペテロも最善の自分に起こったことや神様の御業をとても詳しく説明しました。そこにいる人たちが、クリスチャンたちが納得するように最善の配慮をしたわけです。私たちも御心を確信したならば、周りの意見を押しのけてそれを強引に行うのではなくて、最善の方法を求めながら、また本当に一番良い方法でそれを行えるように知恵をいただきながら行う必要があります。今日はこの御言葉を通して、私たちが実は今まで思い込みによって神様の御心を妨げていたことはなかったか、もう一度黙想してみましょう。そして神様が願われることを確信したならば、自分の思い込みを捨てて神様の御言葉に従いましょう。そして行う時にも周りの人々と一致して、また最大限の説明をしながら、一緒に一致してことを行うことができるように努力していきましょう。今日、私たちが神様の基準に従って、神様の御言葉によって生きることができる一日になることを信じて感謝いたします。
Bye. こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。